和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週はですね、さあ皆さんのあのコンサートなどで目にすることがあるかと思うんですけれども、楽器あのハープの制作者でいらっしゃいます、まあ、ハープを作る職人さんでいらっしゃいます、池野康明さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
朝からありがとうございます。
今札幌の池野さんの、まあ、ご自宅、これアトリエでいいんですね。
そうですね、です。そんな立派なものではないですけども。
いえいえ、その、まあ、アトリエ工房にお邪魔しております。いや初めてお伺いしました。壁もですね、池野さん、これは工具はもちろんなんですが、なんか型のようなものも貼られてます。
そうですね、はい、まずあの作り始めるときに一度型を起こして、それから作る感じですね。
はあ、はあ、でそれを、まあ、裁断するというか、はい、機械もありますし、はい、本当に所狭しとですね、はい、そういったものがたくさん並べられております。しかし池野さん、あの普段見たことのないものがたくさん並んでますよ。
はい、そうですね、なかなか、まあ、木工といっても僕はちょっと変わった仕事をしているので、
ハープはですね、やっぱり音色ってのは人の心を非常にこう癒してくれる、
はい、
そんな印象あるんですけどね、はい、どうですか。
そうですね、ただ僕があの作ってるハープは皆さんの印象をお持ちのハープとはちょっと違うかなとも思いますけども。
あら、そうですか。と言いますの、
僕が作ってるハープは、むしろあのなんだろう、ハープの先祖っていうか、
はい、
皆さんが多分印象をお持ちのハープはコンサートハープって言って、あのクラシックのオーケストラなんかで使われるハープだと思うんですけども、はいはい、僕が作ってるのはその先祖に近いですね。ハープ自体は、楽器、全部の楽器の中で一番古い楽器って言われてるんですけども、
ハープが、
はい、
はあ、
で実際に楽器として使われたのは4000年ぐらいの歴史ですね。
それ4000年、紀元前。
そうですね、だから壁画だとか、
はい、
あと挿絵だとか、
あ
となんだろう、こうエジプトのヒエロなんとかみたいのとか、
はいはい、
そういうのに出てくる楽器ですね。
そうですよ、そういうその昔の書物なんか、
はい、
必ず出てくるのがハープですもんね。
そうですね、
確かに、はい、今あの池野さんのお隣にこれ制作中のハープなんでしょ
う
か。ほぼ完成ですか。
今今回のために調弦をしてたところです。
あら、でそれが大きいハープじゃなくて、はい、本当にこう手頃なね、
はいはい、
大きさのハープなんですよ、はい、でそれを専門にお作りになった
んですか。そうですね、これで大体まあ80センチぐらいの高さの楽器ですね。で普通のハープだと、普通のハープというか、あのコンサートハープだと大体1メーター 70-80 センチ、
大きいですもんね、
はい、で弦の数が46-48本ぐらいある
んです。そんなにあるんですか。で
僕が作ってるタイプだと大体19-22-26弦っていう感じですね。
じゃこの今本当に可愛いというか小さなハープですけど、はいはい、これはどういう方がお使いになるんですか。
今分かりやすく言うと、あのアイリッシュハープっていう呼び方が一番分かりやすいかと思うんですけども、まあ、アイルランド発祥の、ケルトミュージックみたいな、
はあ、
そういうところで使われる方が多いですね。またで今は割といろんな、例えば日本の古い童謡だとか、
はい、
そういうのを弾いてたりとかっていうことも多いですけど、
はあ、
元本来であればアイリッシュハープっていうのが一番近いかなと思いますけど。
アイリッシュハープ、
はい、
はあ、こちらのそのアイリッシュハープはどのくらいの日数かけてここまで完成させたんですか。
制作期間としては2ヶ月ぐらいかかるかなと思いますけども。
やっぱりね、
ただ図面を作る方がさらに時間がかかる感じですよね。
はははで、これはもうほぼ完成ですね、
はい、
じゃあ、
はいはい、もう出来上がってる楽器です。
出来上がって、はい、で綺麗に塗装もされてます、
はいはい、
それも全部ご自分で、
はい、あの木工家としては 一応自分で言うのもなんですけども、人並みには人並み以上には普通に木工家の仕事としてはできますので。
いやー、一日例えば取り掛かったら何時間ぐらいこのアトリエ工房にはいらっしゃるんですか？
そうですね、今はもうそんなにいないですけど。
食事以外はやっぱり、
はい、昔はもう食べないでやってたので。
うわ
ー、朝入って、まあ、飲み物は飲みますけど、
ええ、
食べないでっていうこともありましたけど、ね、今はもうそんなことないですよ。
今この道な何年でした
ですか？そうですね、30、もう大学出てすぐ木工の仕事なので、
ええ、
ちょうど30年ぐらいですかね。
はあ、池野さんちょっとご紹介させていただきますけれども、ご出身が宗谷管内の歌登町、
はい、
現在の江差町、
そうですね、はい、
ですよね、で北海道教育大学の札幌校に入られましたということで、そこでは、はい、専門のそういう科に進んだんですか？
はい、美術を専門にやるっていう、こう学部がありまして、
はいはい、
そこで油絵だったり彫刻だったりって分かれるんですけど、その中で僕は木材工芸っていう、
はい、
木を使ってこう立体物を作って、その立体物を作ることは何ぞやみたいな、そういうことを学びましょうっていう研究室ですね、そこに入りました。
それはあれですか、やっぱり小さい頃からそういうものに興味を持ってらっしゃったんですか？
そうですね、物を作るのは好きだったので、多分まあ中学生ぐらいからは多分なんか違うことをやろうかなみたいなふうには思ってたと思いますけど。
はあ、よくぞ道北の宗谷管内から入っていただきましたって感じですね。
宗谷管内はでもまあ 3歳ぐらいまでしかいないですからね。
そうですか、
あとはもうずっと札幌、それから石狩みたいな、ほぼこの辺で暮らしてますので。
まあ、石狩にも工房を作っていたりありますもんね。そうですか。なんかちょっと調べさせていただきました、大学ではなんかジャズ研究
会。そうですね、大学自体はもうジャズ研に入りたくて入ったような感じですね。で一番こう簡単に入れそうなのが美術も好きだしな、美術で大学入れば入れるかなみたいな感じですよね。
そのジャズ研究会に入られて、
はい、
で当然楽器もやりますよね。
楽器自体はもともと好きでいろいろやってたので、中学校で僕は尺八部っていうのに入って。
尺八部、
はい、
いや素晴らしい。
これはね、僕が新設校だ、石狩市、当時の石狩市はもう毎年毎年こう学級が増えていくような、ちょうどどんどんどんどん町ができていく、
はいはい、住宅も増えて、はい、
それで僕の中学校は中学2年で新しい中学にこう移ったんですよね。また新設でできて、それで僕は1年生の時にブラスバンドに入りたかったんですけど、で新しい1年の時に入れなくて、新しい学校ができたらブラスバンドに入ろうと思ったんですけども、新しい学校っていうのはできないんですよ、ブラスバンドが、楽器が一つもなくて。
新設校だから、
それで全然なくて、だけどなんか音楽やりたいなって言って、数学の鈴木先生っていうのが趣味で尺八をやってたんですけど、それでこう可愛がってる生徒集めて12、3人かな、それで尺八部、それがもう尺八部っていうのが僕の中学で唯一音楽ができる部活だったんですよね。
じゃあいい顧問の先生がいらっしゃったんですね。
そうですね、
はい、さあ皆さん、番組を聞いてのご感想です。メールは元気@stv.jp、ファックスは011-202-7290 番、おはぎの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。さあこの後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ今日も一日皆さん健やかにお過ごしください。